前を向いて2016-2017。このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の青い区湯の木に根を下ろし、ベッド数250床を誇る生成リハビリテーション病院をはじめ、静岡リウマチ整形外科リハビリ病院、介護老人保健施設エスコートタウン生成、大手町のスンプの森クリニック、在宅サービスの4事業所を構成し、発症から退院後の日々の生活をサポートする R&O リハビリ病院グループの一貫した運営理念を具現化する各ドクターやリハビリの専門家を招き、お話を伺っていくものです。今回ゲストにお招きしているのは R&O リハビリ病院グループ静岡リウマチ整形外科リハビリ病院スポーツ整形外科の土井光人先生です。土井先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、前回は R&O 市民公開講座が7月16日に行われますよということで、どんなことをお話ししてくださるのか、先生にちらっとね、触りの部分だけ教えていただきました。さあ、そして、無事に講座の方が終わりましてということなんですが、一番私が気になったのがライス療法、
はいはい、R と I が、まあ、その休んでアイシングするってことですね、はい、うん、で、その後の C と E の方は圧迫して足をちょっと上げてってください。で、まあ、それが実はそのミルキン先生っていう先生が40年近く前に提唱されてから、ずっとそれが皆さんそれすれば早く治る、早く復帰できると思ってやられてたんですけども、実はその少し前にミルキン先生自身が医学が進歩していろいろ研究されてきて、実は冷やしただけでは、はい、回復の助けにはなってないんじゃないかということで、冷やすのは間違ってましたっていうふうに言われたもんですから、はい、実際どうなのかなというところも含めてお話しさせていただきました。
いや、皆さんね、多分そうだったのということで ね、
そうですね、はい、
多分驚かれたんじゃないかなと思うんですけれども、でも医師の立場としてはどうなんでしょう、こう、まあ、新しい情報っていうのが日頃からいろいろと入ってくるんじゃないかなと思うんですが、はい、そしたら、まあ、一般的に私たちは、まあ、テレビとかいろんなメディア、それから雑誌などでこれがいいって言われると、もう単純に思い込んで、あ、この例えば健康食品がいいんだと思えば飲もうとしますし、はい、これをやったら例えば腰痛が治りますよって言われたら、はい、それをこうすぐに試そうというふうにするんですけれども、はい、先生はどうなんですか？
そうです、まず、もう本当にインターネットが普及してから、情報がもう何十倍何百倍にもなってですね、私たちもその本来はちゃんと調べてるものが公表されてると思ってるんですけど、はい、実は本当はちょっと違ってましたっていうこともあるので、どういう雑誌に載ってるか、またどういう方が書いてるのか、で、その書いてる内容がちゃんとしたデータなのか、一応裏付けを取るようにはしてますけども、ちょっとデータが多すぎてですね、まあ、情報が多すぎて全てので裏付けを取れるわけじゃないもんですから、かなり苦労してます最近では。
そうですよね、はい、でも、まあ、できるだけいいもの、そして自分でも、あ、これならというものを患者様にアドバイスしたりとか、ね、はいはい、治療に生かしたりということをされてらっしゃるわけなんですね、はいはい、で、あと前回お話の中で、病院でできることできないことをお伺いした際に、病院でこう治療はできるけれども、その後の、まあ、アフターケアといいますか、どこまで、治療した患者様が復帰してるのかっていうのは本人に、まあ、できるようになったかできないかっていう、その単純な答えだったりとか、はい、そういうことまでしかフォローすることができないっていうふうにおっしゃってましたよね。
そうですね、実際もう復帰してしまうと、逆に選手とかも来なくなってしまうので、病院練習休んでまで病院に、いけないっていう方も多いと思うんですよね。なので、まあ、その本当は例えば再発予防ができるような怪我とかもおそらくあると思うんですけども、はい、じゃあ日頃からこういうストレッチをした方がいいですよとか、はい、こういうところの筋力をつけるようにトレーニングしてくださいとか、 そういう指導まではやっぱりちょっと病院ではできてないのが、現状なんですね、はい、なんで、まあ、本当はスポーツドクターと名乗ってますけども、実際やっぱり現場に行って見てっていうのが理想的なスポーツドクターだと思ってます、はい、
そういう志を持ってというかお気持ちを持って、そしてあの清水エスパルスのチームドクターもね、土井先生は務めてらっしゃるわけなんですが、そうするとまたあの現場の雰囲気といいますか、だって選手で、まあ、それが職業の人たちを、ね、扱ってるわけですから、
はいはい、やはりその試合の怪我というかですね、はい、サッカーは特にあのかなりこう手は使えない分ですね、はい、頭で行ったり足で行ったりするもんですから、
はい、
あのバスケットとかと多少違うところは、それ頭の怪我がかなり多いんですね。
あ、そうですか、はい、まあ、あの頭と頭でぶつかったら、ね、この倒れて脳震盪を起こしたり
とか、はいはい、もちろんあの骨折したり、頭骨折したり鼻骨折したりとか、歯が折れたりとか、はいはい、でスポーツ整形外科っていうところで、まあ、スポーツドクターの中でもやっぱりその整形外科の患者さんはあの専門で見られるんですけども、はい、どうしても頭とか、はい、あの四肢以外のところですね、お腹とか、まあ、そういうところに関しては、まあ、他の先生にもちょっと相談してお願いしているようなところが現状ですね、はい、
そうなりますと土井先生のお立場として清水エスパルスのチームドクターとして大切にしてらっしゃるのはどういうことですか？
ですね、あの、まあ、もちろん選手が早く復帰できるっていうのもそうですし、あの、まあ、一応チームの現場で対応できる怪我は対応しますけども、はい、それできない時には、うん、あの、まあ、どうしたらいいかっていうのもいち早く、うん、あのその場で考えて、はい、あの行動に起こすっていう感じですね、まあ、専門外のものであれば専門の先生にお願いするっていう、まあ、振り分けが、まあ、その現場での仕事にはなってます。
プロのスポーツ選手に対してはまたそういったプロのドクターであるとか、あの周りの、支えがありますけれども、まあ、一般のスポーツ選手の場合には一般の人たちしか周りにいないわけですよね、はい、土井先生、はい、そういった場合、まあ、例えば家族であったりとか指導者、それから仲間はどういうことに気をつけて対処していったらいいんでしょうか？
はい、あの前回の講座の時にも少しお話しさせていただいたんですけども、あの基本的に、まあ、小学生中学生、まあ、一応ジュニアと言われているような、はい、あのところにいるあの選手に関してはまだその、まあ、骨の成熟が未発達だったり、あとまあその練習とかもそのどうしても上から言われた練習をこなすというので精一杯になっているところもあるし、あとは同じ学年でもやっぱこう体力差っていうのがどうしてもあるもんですから、はいはい、あのその子にとってはあのかなりこう負荷が強くても、他の子は全然平気でやれてるっていうこともあるので、あの実際その練習量がどうかっていうところもちゃんと把握してあげないといけないと思うんですね。なのであのやっぱり痛ければそれは、まあ、体からの、まあ、サッカーでいうとレッドカードだと思っていただいてですね、あの何かおかしいことが起こっているよということで、なのでそれが何が起こっているかはちょっと病院に来ていただいて診察が必要なんですけれども、あのもしちょっとまだ病院に来る時間もないとかであれば、一旦ちょっとその本人と相談して、あのまあその練習から少しちょっとこう間を置くというかですね、あの休むことも必要だと思います。あのやっぱりどうしても痛いと痛みをかばって、はい、そうかばってるとどちらにしろ何かまた不具合が起こってきて、ね、悪循環になってしまう可能性があるんですね。
どこかに負荷がかかってしまいますもんね。はい、
一応そういう、年代の選手に関しては、まあ、実際ちょっとその休みにくいとは思うんですけども、はい、あの休むっていうのも一応治療法ですよというふうなのを、まあはい、講座でお話しさせていただきました。
まあ、本人の休む勇気だったり周りの人の休ませる、
そうですね、はい、
っていうことも大切なんですね、はいは
い、でそれに気づいてあげるっていうのが必要だと思います。
なるほど。 できたらまあ早めに専門の先生に見てもらうっていうことが大切ですよね。
そうですね、あの、まあ、MRI とか CT とかある病院であったり、はい、まあ、なくてもですね、まずあの誰かしらにちょっとやっぱり見ていただいて、まあ、そこでその後どうするかちゃんと判断していただく必要あると思います。
はい、土井先生2回にわたってお話をいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
R&O リハビリ病院グループ、静岡リウマチ整形外科リハビリ病院スポーツ整形外科の土井光人先生をお招きしてお話を伺いました。
自分の足で歩き、入院前の暮らしに戻る R&O リハビリ病院グループは、生成リハビリテーション病院をはじめ、医療、介護、在宅まで、退院後もあなたの生活の質向上をずっと応援し続けます。地域医療介護ネットワーク室を新設。私たちは R&O リハビリ病院グループです。前を向いて2016-2017、このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。